どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目の上と死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。先週はいろんなことがありました。一つは月曜日の日ですね、最初だったんですけど5日に行ったんですけれども、5日で88歳と79歳のご夫妻、88歳はご主人、79歳は奥様ですけども、立石さんとおっしゃる方のご両親なんですけども、その2人が洗礼式がありまして、88歳と79歳の方の洗礼式ですね、すごく嬉しかったですね。で、本当に喜んでおられて、まあ、お嬢さんといっても、もうそういうようなことしたんですけども、お嬢さんもご本人たちも喜んでいて、教会もすごく喜んでいてね、すごく嬉しかったです。それから夜、本当は私は何ですか、送別会といいましょうか、愛さん会に行きたかったんですけど、次の日が宮崎で朝だったんで、帰ってきてしまうとどんなに頑張っても間に合わないので、まあ、その日は行って誰も愛さん会に出れなかったんですが、日本人が15人で、フィリピンの方がかなりたくさん、20人ぐらい来たのかな、ちょっとたくさんの方が来られまして、すごく祝福された愛さん会だったようであります。来られなかった方は写真が出てますので、ぜひご覧になってください。とても祝福された方です、感じだったですね。またできればまた祭日とか機会があればですね、そういう時を持ちたいなと思っております。で、それでですね、あともう一つはですね、広島の、広島教会の三木牧師とおっしゃる方がいらっしゃるんですけども、まあ、知ってる方は知ってると思いますけども、あの方と、人吉のダビデ村上牧師がですね、よく白馬に来たら間違えられるそうですね。スキンヘッドだって感じで、実は三木牧師というのはすごく、パワフルでですね、もう、まあ、60代じゃないかと思うんですけども、だけど体を鍛えておられてすごく元気だった方なんですね。おそらく篠塚の牧師の中で最も元気じゃないかと思うんですけど、ところが、月曜日の日のですね、夜、奥様が帰ってこられて6時ぐらいにお会いして、6時半ごろ2階に上がった後ですね、突然まあ、病名は後で決まったんですけど、急性心筋梗塞だそうですけども、突然天に召されたんですね。で、慌てて、人工呼吸とかいろいろやったそうですけども、救急処置を、まあ、ダメで救急車で運ばれて病院で再びいろんなことをやったんですけども、まあ、ダメで、一応確認されたのは8時何分なんですけども、まあ、その時だったんですね。で、まあ、理由は分かりませんが、神様はその瞬間、私すぐ御言葉が来たんですね。エノクは彼と共に歩ん、神と共に歩んだ、神が彼を捕らえたので彼はいなくなったっていうね、創世記の御言葉なんですけども、またそれを朝伝に書いてちょっと文章書いて送ったんですけども、三木牧師の奥様がすごくその文章でなんか喜んでというか感動してくださって、まあ、伝弥式の時にご自分のご挨拶の前になんか松尾牧師にぜひ読んでくれということを読んでくださったという連絡が来ています。で、まあ、私は神様がまあ、天に取られたんだな、取られたというか、もう引き上げられたんだなというふうに思ってるんですけども、来ました。それから、イスラエルの菅牧師もですね、先週天に、イスラエルで帰っていかれました。それで、相田さんとおっしゃる札幌フィラデルフィア教会の方が行かれてて、明日かな、明後日に火葬されて、奥様と奥様のイスラエル菅牧師とともに、サムエル菅牧師がご主人だったんですけど、召されたんで、奥様と一緒に、それも帰っていくことになっております。だから天に召される方が結構いらっしゃるんで、やっぱり神様は永遠ということをすごく言われてるんだろうなと思うんですね。例えば皆さん、地上のことにとらわれすぎないように、地上のことはどうでもいいなんて思いませんよ。地上のことはとっても大切ですが、しっかりと永遠を見て地上を見てください。地上だけを見てると目の前のことだけに翻弄されて、クリスチャンであるのにクリスチャンとしての生き方を忘れたり、大切なものを見失いますので、しっかり永遠を見ながら今目の前になることに言っていただきたいんですね。前も言いましたけど、永遠と今を見たらまっすぐ道ができるんです ね。だからね、それをね、覚えてほしいなと思います。で、先ほど言いましたよね、大村ゴスペルクラブもですね、非常に祝福されていて、最初は5人ぐらいのクリスチャンが来るようだったんですけど、今回は2人だったんですけど、あとその地域の、どんな方で今収穫来てくださってる方も来たかったんだけど、もう、ね、年末に入ってきましたよね、西暦でも。だからすごく忙しい方で鍵だけ持ってこられて、本人は来たかったみたいですけども、まあ、次回もまだ12月だから1月だったら来られるかもしれませんね。だから楽しみにしたいと思います。で、神様の方がいろんな人を送ってきてて、 まあ、マレーシア人の方はもちろん英語でしょうから、ジョイ牧師は英語と歌うことは賜物だと思うんですけども、なんかあの大村にいてあのジョイジョイ介護中でインターネットで用いるだけじゃなくて本来の英語とか賛美でも主がその場で待ち用いられ始めました。まあ、そのうちそこだけじゃなくて世界に行って用いると思いますけども、なんか神様の手を感じます。皆さん今置かれている場所でね、そこでまず今置かれている場所で神様に仕えていただきたいと思います。今その置かれている場所で神様を喜んで奉仕してほしいと思うんですね。でその後神様の用意されている、まあ、舞台というかドラマがありますのでね、それを覚えてほしいと思うんですね。それからあとですね、五島ゴスペルクラブ、5-2-5と書いて5-2-5って言うんですけど、五島ゴスペルクラブですね。でそれでまあ、FF とはある意味では関係ないんですけども、FF 安心してください。プラスに絶対勝ってるところがありまして、直塚さんが洗礼を受けるまでは負けることは絶対ありません。これはやはりどんなにうまくなってもこれは負けることはありません。あれこれはもうね、洗礼を受けたら分かりませんよ。後のものが先になるからですね。で、後藤ゴスペルクラブはですね、後藤の後藤の働きのために神様に示されてスタートしたんですね。だから、ゴスペルがメインじゃありません。福音がメインですね。これはもう明確です。でそれで、まあ、行って祈ったんですけども、そしたら信義先生がですね、そのすぐ横にあってる浜湯というところのデイケアですね。で、認知症の方が多いんですけども、そこで、まあ、12月ぐらいにコンサートしたいと思って、ゴスペルクラブの CD を渡してたら、もうすでに毎いつもかけて、いつもそれをかけて聞いてくださってというか、みんなといて、あれ嘘じゃないと本当に聞いてくださってるんだと思いますね。だから前々日かなんかにどうしましょうかっていうか、じゃあ言ってみてくださいって言ったらすぐ言ってくださって、そして本当に頼んでくださったらすぐ快く受け入れてくださって、もうじゃあお願いしますということで、休憩時間の3時から3時30分とかだったんですけど、10分を過ぎて3時10分から3時40分くらいだったと思いますけども、することになったんですね。で、まあ、7曲本当に短いトークを入れながらやったんですけども、なんか最初からすごくですね、もう本当にこう和気あいあいっていう感じですね。で本当に向こうのワーカーの方がすごく心を開いてくださってて、もう本当にいい関係でできてですね、でとっても祝福された時を持ちました。歌はですね、いわゆるメッセージソングというよりも今回は礼拝が中心の曲だったんですね。まあ、それは1回目なんで、まず神を礼拝したいってちょっとはっきりこっちの意図があったんで、どうかなと思ったんですけども、にもかかわらずすごく真剣に聞いてくださって、聞いたらカトリックの方だったんですね、そのワーカーさんたちがですね。で自分たちが家督ですってこと言われてて、でも全然こうぶつかりがなくて、もう本当に心を開いててとても良かったなと思います。でまた受け入れてくださるんじゃないかと思うんですけども、まあ、コンサートもしたいですけど、あそこの方々がね、ゴスペルクラブに来て一緒に歌えるようになったらもっと嬉しいなってこう本当に思いました。なんか車椅子の方たちが来て一緒に歌えたら、それで本当にゴスペルっていうか、我々の願ってるゴスペルだなと思って、なんかね、すごくそれができたらいいなと思ったんですね。でそのうちなんかそれで来るんじゃないかと思うんですよね、何回か言ってるうちに。だからなんか神様がその何かね、冗談に構えた福音宣教じゃなくて、本当に傷んでる人たちのところに行って寄り添いながらイエス様を分かち合っていくということをね、導かれてるんだなと思うんですね。何か神様が新しいことを始めてるということを思いますので、ぜひ皆さんね、覚えていただきたいと思います。で私の妻はちょっと今ですね、岐阜の方に帰っておりまして、別に私残って帰ったんじゃないんですよ、誤解のないようにちょっとね、ちょっと重要があって帰ってまして、また戻ってきますけども、だから私が本当はね、妻にやってもらおうと思ったんですけど、できなかったんで、私がいろいろやることになったんですけども、なんかすごく良い時を持ってまして、本当に感謝しております。だからぜひ皆さん覚えておいてください。大村でも後藤でもですね、なんか神様がいきなり最初から扉を開いたり人を連れてきたりしていて、我々が何か頑張ったって感じじゃないですよね。主の方が扉を開いて、主の方が人を連れてきているので、本当にそのリバイバルが始まったって言葉のまだ本当に小さな始まりだけど、でも手ほどの雲で大雨を予測した、ね、ように手ほどの雲なんだけど、これは手ほどの雲だけど大雨になるぞっていうことをなんかはっきりこう感じることのできる主の働きを感じています。だから主に期待してほしいと思うんですね。でその中で、さて今日の御言葉に入りますけれども、今日はですね、 受胎告知のところなんですけれども、これは、今日はマリアの話を中心にするんじゃなくて、3つのポイントでですね、お話をしたいと思っていますけれども、ちょっと聖書に入っていきたいと思います。26節から。ところで、その6ヶ月目に、これは先週話しました、ダカリアとエリサベスからバプテスマの中に生まれた、そのダカリアのところに天使がやってきて、エリサベスが身ごもった、それから6ヶ月目。だからエス様は、バプテスマの中の半年後に生まれたので、バプテスマの中が半年お兄さん。エス様は半年弟ってことなんです ね、まあ、あの弟って別に あれですよ、別なんですけど、でもそうなんですね。でその6ヶ月目に御使いガブリエル、ねダカリアのところに行った同じガブリエルが今度は神様から使わされてガリラヤのナザレという、町の一人の処女のところに来たと。でこれマリアですけれども、ガリラヤって自体、ガリラヤ地方自体がエルサレムと違って、まあ、地方なんですね。しかもそのナザレというのは当時は900人ぐらいしかいなかったと言われている、今は違いますよ、今は大きな町になりますけど、当時は900人ぐらいしかいなかったと言われている、本当にまあ小さな町より村だったと言ってもいいようなところなんですね。ナザレ村という、そこにいた少女マリアのところにいたんですね。で、まあ、カトリック教会ではマリアって言ってマリア堂ってなんかキャピカのやつやりますけども、あれは 100% 間違っています。天国でマリアは泣いてるでしょう、ね。もっと素朴な純粋な方だったと思います。だけど輝いてたと思います。何でしょうかね、化粧で輝く輝きではなくて本当の内側から来る輝きを持っていた女性だと思います。そしてこの後言いますけど、本当に謙遜でした。聖書に出てくるマリアは本当にいるかって、だから聖書のマリアは私たちは今からやりますけど、ものすごく学ぶことがあります。だんだんカトリック教会で言ってるマリアは明らかに聖書のマリアとは全く異なります。天国でマリアが本当に泣いてると思いますね。それはね、覚えてください。でそれでこの処女はダビデの家系のヨセフという人の家名付けで名をマリアと言ったわけですね。でそのマリアのところに来て天使が何を言ったかというと、28節ここが一つ目のポイントなんですけども、入ってきてマリアに言いました。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますって言ったんですね。でこれおめでとうって言ったんですね。恵まれた方、何が恵まれた、主があなたと共にいます。だから恵まれていることのないは主が一緒にいるから恵まれていることですね。もうちょっと具体的に言うと、戸惑ったわけですね。マリアは言われていきなり何のことだろうと思ってね。でマリアはこの言葉に戸惑って何の挨拶かと思ったら、天使が続けて言いました。30節、怖がることはない。やっぱり天使だと怖いんでしょうね、畏敬の念というかね。怖がることはない、マリア、ね、ここでもマリアってやっぱあなたの名前呼んでるでしょう、ね。今日はもうこれ以上言いませんけど、やっぱり神様あなたのところに来たら怖がることはないよ、大丈夫だよって言って名を持って呼んでくださるんですよね。これはねすごく大切なところですよね。で、あなたは神から恵みを受けたのって、また言いました、恵みを受けたって。恵みとは何か、ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスと呼びなさい。つまりイエス様を身ごもったこと、それが恵みである。でその子の名前はイエスとつけろと。でその子は優れたものとなり、意図高い方の子と呼ばれると神のことなる。また神である主は彼にその血ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしにヤコブの世を治め、その国は終わることがありません。まあ、ちょっと今日は後はいいんですけど、中心は、恵まれた方ってのは何か言ったら、イエス様を身ごもったこと、そして主が共にいることが恵まれた方なんですね。でもちろん、これはマリアの特別な恵みですね。イエスの母となったんですね。でここで間違いないでほしいのは、イエス様は人となってくださいました。だから少女マリアの胎に入ってくださったんですね。で、その時人が立って生まれてきて、全く人と同じようになってくださったんです、神なのに。もうなんという謙遜でしょう。でもその人となった方の母親に選ばれたのはマリアだったんです。やっぱりすごい特別な恵みです。ただし神の母ではありません。神に母はいません。これ決して間違えないでください。神に母などはいません。人となってくださった、本当にへりくだって人となってくださったイエス様の母に選ばれたのがマリアだったんです。これは本当に素晴らしい特別な特権です、ね。ちょっとね、大事なところなんでね、皆さんは長崎にいるので、ちょっとね、知っておいてください。ね、で、それ、そうなんですね。で、それで、まあ、で我々はね、じゃあ、ここで、じゃあ、恵みとは何かって言ったら、イエス様を身ごもって、主が共にいる、まさにいるわけですからね、いることなんですよ。で、私たちはもちろん、ね、イエス様を身ごもってる人いませんね。ね、もちろん当たり前です。しかし、イエス様はあなたのうちにおられるでしょう、イエス様を信じてる人は。今日いる人はみんな信じてますよね。信じてますよね。あとは洗礼を受けるばかりって人ですよ ね、何人か ね、でも信じてますよね。でオンラインの方でもしまだイエス様を信じてらっしゃる方がいたら、今イエス・キリストを信じることを心からお勧めします。それはあなたの人生を根本から変えます。これから話しますけど、あなたにとってそれは人生で最も大切な決断になるでしょう。そして本当にあなたの人生を根本から変えます。死があなたにとって恐れではなくなります。死は大きな希望になります。愛する者が死んだとき、亡くなったとき、悲しいですよ、人間だから当たり前です。でもね、その向こうにはっきり希望があるんですね。確実に会えるって、必ず会える。しかも復活の体で、この罪に満ちた汚れた体じゃなくて新しい復活の体になって会うことができるっていうね、この希望がある。この希望は失望に終わらない。これはね、イエス様を信じても特権ですね。そしてこの地上でもその恵みに預かれるんですね。だから本当にイエス様を信じることをお勧めします。で、元に戻りますが、イエス様を信じた人はうちに住まわれてるでしょ。厳密に言えば聖霊なんですけれども、イエス様おられますよね。大丈夫ですよねえとかどうかな。でもね、あるんです。イエス様おられるんですけど、二通りあって、もう心の中心しっかり座ってる方と、イエス様は本当にあるんです。聖書の中に、私は決してあなたをせず離れないって書いてあるから、私たちの方が忘れても向こうは忘れない。ただね、心にも部屋がいっぱいありまして、その、まあ、家で言ったらですね、中心の部屋にポッているかどうかですけども、心の部屋中にもですね、いくつか部屋がありまして、この奥の方の片隅の部屋のまたその奥にこうちゃんとお入りになってもらって、鍵をかけてしばらくお休みくださいって言ってらっしゃる方もいらっしゃるんですねそういう方もいらっしゃるんですよ、もちろん。でそれはもう神様はね、あなたがどうするかをご存知で、ある方も部屋のど真ん中に置いてね、もう中心にいらっしゃるんです。みんな違うんです。でもいらっしゃるんです。主の方からは出ていきません。決して出ていきません。あなたがどんな虐待をついても、主はあなたから離れません。決して私はあなたを捨てて離れないって書いてあるから、これすごいことですよ皆さん。で皆さんね、で私で受ける恵みのすごいのはね、一緒にいるってことなんです。決して捨てた花で共に、今あなたのうちには聖霊、そしてイエス様がいらっしゃるんですよね。もっと喜んでくださいよ。ふーんって読まない で。例えば小さい子供は遊んでる時に、あのね、今日来てますけど、ムルカちゃんだいぶ大きくなったよね。でもこうね、小さい子供は遊んでる時に、ね、かかってきたらピッと時々、ピッと時々見るんですね。で、親がいる。まあね、父親と言いたいんだけど、悔しいけど母が多いんですけど、ペッて見て、母が上げたらほっとするわけですね。で、また遊んで、ヒッて見て、なんか、こう、急に探し出すんですよね。いるだけでほっとするんですよね。大人になると、ね、特に日本男子は、そんなことは見せてはいけないから、うんとかやってますけど、実はやっぱり一人では孤独で大変なんです。一緒にってくそが大きいんですよね。でね、年を取ってくると、面白いけども、奥さんが先に行っちゃうとすぐ召されちゃう人が多いんですよね。本当に一緒にいるかどうかって大きいんですよね、これね。で例えばね、昔面白いこと言いましたね。あるところに行った時に、熊本の紀藤院に行った時に、その紀藤院の当時の院主の方がずっと保育園という保育園の院長やった方で、今紀藤院だったんですけど、その人面白いこと言ってました。昔子供に預かるでしょ。でものすごい子がいたんですって。ね、朝から夜まで預かってて、でお母さんがどうしても用事があって、いい子で本当にいい子ねって言ってたんです。で夜ちょっと遅くなって、お母さんありがとうございましたって来て、その本当にいい子で全然仲良いもしないで遊んでいたのに、お母さんを見た瞬間ですよ、うわーってもう泣き出して、お母さんと飛び込んでいって、うわーって泣いたんですって。でその話を聞いた時にね、ものすごいなんかね、感動っていうかね、そうなんだよなーって分かったんですよね。じーっと我慢していい子でしたんだけど、実はお母さんが来た瞬間、わーって泣いてお母さんに飛び込んだんですよね。はい、一緒にいるってことが大きいんですよ。一緒にいるって、で神様はね、一緒にいるんです。決して離れないんですね。で一緒にいると何があるかというとね、主が一緒にいるとね、平安と喜びが本当に来るんです。これは私の母はですね、もう今83か4ですよね。でそれでもう20年、どれぐらい前かな、乳がんになったんですね。で胸を切ってます、ね、で女性ですから、当時60代だったと思うんですけど、やっぱり60代でも女性ですからね。で当時私は関西の方にもちょくちょく行ってたんですけど、奉仕で、その時はちょうど手術の時には行けなかったんで、まあ、関西の牧師頼んでお弁当もらって、ちょうど終わって 2,3 日ぐらいかな、2日かぐらいかな、ちょっと正確に言ってましたけど、行けたのですぐ飛んで行ったの、病院にね。まだ入院してましたから。 それでね、母と言ったんで、私は末っ子なんです。まあ、超甘えん坊だったんですね。あんまり言いたくありませんけど、言っちゃいますと、4年生まで母親と一緒に寝てたようなね、なんか情けないような甘えん坊で、で4歳まで、ちゃんとお母さんの胸にお世話になってたわけですね。そういう、もう本当に超甘えん坊の末っ子だったんですね。それで、だから母親が行ったとき、すぐ行ったらですね、母親がですね、ベッドにいて、ああ、誠来てくれたんか、大阪弁で言うわけですね。あ、大丈夫よって、全然大丈夫よって、で面白いな、母が。誠見てみるかって言ったんですよ、手術の後はね。で私はもうね、お世話になった、長い間お世話になったじゃないですか。だから、あ、見てみたいと思って、あ、見せてくれるって、まあ別に全然普通に言ったんですよ。母が、ああ、そうってこうパッて胸を開けたんですよね。忘れませんよね。まあその胸を切った後、こう胸につないでいた。ちょっとね、あまりのショックでね、本当にあまりのショックでね、もう見た瞬間、ギュッてして、甘い、甘いって思わずもね、目をそらして、甘いって言ったんですよね。母は何て言ったと思います？女性ですよ。でこう胸ぐちゃぐちゃ切られてもらってね、笑ったんですよ。誠、あんた牧師やろ、情けないなって言ったんですよ。いや本当にこう言ったんですよ。よく覚えた。情けないなって言ってニヤニヤニコニコって笑ってね、こんなんどうせどうすんの、もっとひどかったんよ手術の後はって言って、この子こう言ったんですよ。聖書に書いてあるやんって、外ない人は衰えても内ない人は日々新たにされますって、あんた牧師やろってこう言ったんですよ。全然気負わずね、全然力まずね、明るくね。その時にね、私母親ってよりもね、クリスチャンってのはすごいわって、このクリスチャンってのはすごいわって思ったんですよ、うんうん、主が共にいるってことはそういうことなんですよ。もちろん奇跡で癒されます、神様もちろん癒されますよ。簡単にもできないんですよ、信徒っては。でも癒されたからすごいってことじゃなくて、主が共にいたらどんな試練や困難の中でも、その中で神を喜んでられ、主が一緒にから大丈夫って、子供はいろんなことあったら不安だけど、お母さんがいるだけでもう安心して、怖くても安心できちゃうっていうね、主が共にいることの喜びっていう、いやね、神は一緒にいるんです。だから26世紀のことを考えるとね、もうまもなく殉教生涯が始まりますけども、あの少年たちね、12歳のルトヴィゴにしても、13歳のアントニオにしても、なんであんなに、例えばルトヴィゴだったら山本村で寺田半三郎はね、本当に助けたかったんですね。本当に可愛かったから助けたかった。24人しか名簿はないから助けれた。だから何とかして助けたくて、俺の養子になるよって言って刀もさせるし物も食べれるしって一生懸命やったのに断っちゃったでしょ。どうしちゃった？それは天国という希望を持ってたことと同時に、死んだらいけるっていう希望以上に、今ここにいて神が共にいることの素晴らしさを知ってたんです。だからね、よくゆっくりしたね、もうあんまりきついからね、早く天国に行きたい、早く天国に行きたい、もう嫌だって人がいるんですけど、これは違うんです。これは今から逃げたいだけなんです。本当のクリスチャンの醍醐味はね、この今天国なんですよ。神がいてよかったなって、本当にどんなクリスチャンでも神がいるから嬉しいっていう、この地上でその喜びを知ることなんですよね。であのルドヴィゴにしてもアントニオにしても12歳13歳って幼かったけど、本当に神が一緒にいる喜びをしてた。だからいや、もうこの地上でさえこんなにしてから、天国で死んだ後もっとすごい天国の喜びがあるから、そんなのどんなにお金もらったって、どんなにおいしいもの食べさせたって、私だったらチョコレートどんなおいしいチョコレートもダメ、ねね、レベルが落ちてすみませんね、でもねダメって ね後藤行ったらね、伸びをしとくだがね、お昼に夕にねお弁当買ってきてくれてね、もう本当になんか申し訳ないぐらいなんですけど、で祈る時に装填しようと思ったらね、あったかい紅茶とですね、こうクッキーが2つ出てくるんですね。それを食べてから装填ですよ、ね、で終わったらですね、おにぎりセットの朝ごはんが出てきてですね、なんかものすごくこうこのまま痛いなっていう感じですよ ね。すごく嬉しいですけども、逆に全く何も食べれなかったとしても、神が共にいる喜びってのはね、帰れないってことを12歳13歳の少年が知ってたんですよ。頑張って無理せじゃないと思います。知ってたから、本当にいや、こんなのいいですよ、これを失うぐらいなら天国に行きたいって言えたんですよね。ではね、知ってますか、神と共にいる喜び。もし知らなかったら求めてください。エコギーなんかありません。この後次のことを話しますね。神に不可能はないってこと、その通りなんです。 癒されます。経済的な問題も解決されます。人間こじれた関係も神は解決します。もうたくさん山ほど証を見てきました。でもね、解決したから素晴らしいんですか、治ったから素晴らしいんですか。でもいつか人は死ぬんですよ。地上の人生は10歳で死んだ人はかわいそうで、90歳まで生きたら幸せなんですか。そうは思いません。永遠が本当に分かってきたら、本当に永遠が開けてきたら、必ずしもそうとは思いません。あのね、神と共にいる喜びを知っているかどうかなんです。これ本当に死が一緒にいる喜びを知っているかで、クリスチャンこそこのね喜びをもっとね知ってほしい。ではね、まだ正直うーんって人はね、祈ってください。神様、あなたが共にいることはどんなに祝福なのか、もっと教えてくださいっていうね。で、賛美の時になんでいいかとね、賛美すると神が近づいてきてね、理屈じゃなくてなんか一緒にいるって実感があるでしょ。でその時なんか涙が出てきたり、重荷が降りたり、ほっとして、昨日もコンサートで一人若いって言っても、その中では若かった、90代いっぱいだからね、その中では若かった女の人が泣いてたんですよね。である方はね、不審坊ですね、あの目が痛いのか目が病気じゃないかとか言うんですよね。だけど後で聞いた後で、その向こうの人が来て、その人がね、あの本当に感動して泣いてる人がいて、どうしたのって、なんでか分からないけど涙出てくるって言ったけど、それで聞いたらその人だったから、あれは病気ではありません、感動して泣いたんです。なんで泣けるのかって言ったら、神が触れられるからですよ。神が一緒にいて触れてくださるからですよ。理屈じゃないでしょ。なんかもう気がついたら楽になっていることありませんか。賛美し終わった後とか、あるいは礼拝ですごく恵まれた礼拝の後とか、はって気がついたら、なんか何がどうってわけじゃないけど楽になってたりするでしょ。主が一緒にいらっしゃって、主が共にいらっしゃってるからですよ。で、本当にその主が共にいる喜び、主が共にいる平安っていうのはね、神様、私たちにもっと深く、もっと強く主の方を教えたいと思ってる。で、祈ればいいんです。もっと教えてくださいって、ね、それをね、まずこの一つ、ね、それってのね、その上でいいですか。マリアびっくりしたわけですね。そんなこと言われても少女だから、びっくりします。で、今私たちはね、少女マリアから巻いたことを信じてるじゃないですか。で、その通りなんで、本当に、ね、そうなんです。で、そうじゃなかったら救いなんか来ないから。でもマリアにしてみたら、いきなり天使がやってきてね、あ、男の子ができますよって言われてもびっくりしますよね。だから言ったんです。そこで天使に言います。マリアは、どうしてそのようなことになりましょう、私はまだ男の人を知りませんのにと、ヨセフという言い訳がいましたけども、全くその、ね、関わりを持ってたわけ、あの人としての関わりを持ってた人と、そんな環境を持ったわけじゃないから、子供ができこない、びっくりしたわけですよね。そしたら御使いが言います。35節、聖霊が、神の霊が、聖霊があなたのように臨み、意図高い方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神のことを呼ばれますって書いてあるんですね。で、ご覧なさい、あなたの死のエリサベツも、あの年になって、ね、もうエリサベツ先週話しましたね、うんと年を取って子供ができない体になっていたのに男の子を宿したじゃないですか、不倫の女と言われたのに、もう今6回でしょって、神にとって不可能はないんですよって言ったの。不可能なことは一つもありませんって。だ、今度はね、聖霊なんですよ。聖霊によって少女が身ごもるという奇跡が起こるわけですね。で、皆さんね、聖霊様は処女にでも見込ませることができる。これ、ね、神様の言葉だからね。それができる方があなたの病を癒せないと思うんですか。それができない方がこの地上で許される問題を解決できないと思いますか。いや、でも離れているから、あの子はって、神様に時間も場所も関係ないでしょう。だって今はインターネットの時代で、この瞬間地球の裏側に発信できるんですよね。で、うちの喜びがですね、ピースのブログを書いてるんですけどね、全然あげなかったんですけど、東京安定協会にも載ってるみたいで、インターネット委員会からですね、連絡が行った瞬間あげてましたね。向こうが言うとあげるんですよね。でも一瞬にしていくわけでしょ。21世紀ね、もうここ文化を変えましたよね。一瞬にしていく。だから皆さんプラスが歌ってですね、載せたら、もし何かの曲で爆発したら、100万でも1000万でも見てもらえるわけです。で、F も負けないから両方やってくださってですね、よろしくお願いします。ね、で、ごとごそりくんも負けないで、5、2、5とか言いながらやるわけですね。え、何を言いたいかというと、今の時代はそういう時代でしょう。ね、本当になんで、できちゃうわけですよね。まして神様に不可能なんてないんです。この地上では。ね、これ覚えてください。神様には本当にないんです。で、ね、 雲にじに出てました松崎さん流しにしてもあれもう一遍読み直したんですけど、まあ、感動しますよね。ちゃんと抗がん治療を受けていてで副作用がなくてそれだけでも不思議だって良くなってたらいきなりまたガーンと悪くなって、癌性胸水っていうんですか 1700cc ってのはあれは肺がんの末期的症状でもう死ぬ直前になられるんだって。体力のない人はもう1ヶ月どんなに体力ある人でも5ヶ月持ったらもう奇跡っていうぐらいなんていう、そっから逆転したわけでしょ。そっから逆転したわけですよね。やばいね、普通じゃないなと思うんですよね。主にはおできになるわけですね。ただね、面白いね、ここで3つ目に行きますが、2つ目と3つ目関わってるんです。3つ目に行きますが、3つ目になると書いてあるんですね、マリアがね言うんですよ。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通りになりますように。こうして見つかる彼女から去っていった。でこのあと身ごもるんですけども、奇跡が起こるんですけども、マリアは、これはしためです。はしためって女性の場合ははしため、男性の場合はしもべね。主のはしためです、どうぞあなたの言葉通りになりますように。あなたの言葉通り好みにしてください、まあ、あなたの言葉通りご自由にって言ったんですね。でこれねかっこいいけどね、考えたらすごいことなんです。だってマリアは言い名付けがいて少女でしょ、こう聖霊によってみごもって、自分は言われたから聖霊によってみごもって分かるけど、ヨセフにね、いやヨセフさんこれ違うのよ、聖霊なのよ、聖霊、誤解しないでって言って、あそう聖霊か、ふーんって言いますか普通いやさ、我々今知ってるからいいけど、だから聖書に書いてあるじゃないですか、マリア、ヨセフはショックだったんですよね。でも本当に愛してたんです、マリアを内密にさらせようとしたってね。私はさらっと書いてあるけどね、ヨセフって本当にマリア愛したんですね。内密にさらせようとしたってね。そしたら神様は夢でヨセフに現れて、聖霊だから受け取りなさいって、それを受け取ったヨセフもすごい信仰者だと思うけど、それは結果論ですよ、ね、それは結果論で結局ヨセフも受け取ってくれたからよかったけど、その時ねヨセフを失う可能性の方がはるかに高いじゃないですか。でヨセフが分かってくれたとしても、隣近所がねマリアがゴミゴモってお腹大きくなっている時ね、マリアいや違うんです、天使が来て言ったんです、これは聖霊なんですよ、ヨセフも受け取ってくれてる聖霊、聖霊って言ったらね、あそう聖霊かすごいね、ハレルヤって言いますか普通まず無理ですよね。ということはこれその通りになりますと言った瞬間、彼女は誤解されること、とんでもない誤解を受けること、孤独を通ることを引き受けたんです。その引き受けた時に奇跡が起こったんです。で多くの人はね奇跡の説教するの大好きなんです、受けるから。でも奇跡の裏側にある十字架を語らないんです。あの、ね、マリアは引き受けたんです。それをその時奇跡が起こったんです。で奇跡を体験した人はね、いやでも俺十字架何持ってないなって、あなた追ってないでしょ、知らないで追ってる人は絶対いるから、はい、あのね、ここなんですよね。でちょっと僕ね急に話がちょっと庶民的になりますけども先週宮崎行ってですね、宮崎牧師がまた楽しく感謝の証をしたのは自分のことじゃない、奥さんのことだとねあんなに明るく話すんですかね。で奥さんのカナンちゃんがですね、思わず笑顔になってしまう話をぜひ聞いてみてください。あれはね力になりますよ、励ましになるし。カナンちゃんがですねある日ね最悪の一日があったんですって。今年で今年一番嬉しかったことっていうテーマなのに最悪の一日の話をから始めるからですよ。もう最悪の一日があったと願ったら、まずお仕事に行ったらもう散々言われてなんかひどい目だったと、でも感謝したと。そして子供を迎えに保育園に行くと子供がなんかいろんなこと言われてて、母親だから痛いですよね、自分ごとにね、もう辛かったと。でまたなんかちょっとひどくて、でも勝手に感謝したと。そして車を運転したら車が当てられて事故に遭ったともう散々だったと、それでも感謝したと。そしたら向こうがやった時は自分も散々車がぶつけて失敗してるからもう時短でいいですよって神様がおっしゃるから時短にしたんですって、ね、感謝して、ね、でその時ガガーって言ってなくていうか、ね、最悪な日の最後の最悪の事故ってのは普通気分が悪いからあれするんですけど、徹底して感謝して、いやもういいですよ時短でいいですって、もうそこで終わらせたんですって。で数日後もうそのこと忘れちゃったんですって、時短にしたことも。数日後かなちゃんの誕生日だった。いやこんなことめってないのに、カナンちゃんが素直に言ったんですって、ご主人に。あ、誕生日ステーキ食べたいって ね、めったなこと言わないんですよ。でも言ったの。そしたらね、南君がね、それは素敵だねって言ってね、つまらないです ね、じゃあ食べに行こうって言って言ったら高かったのでやめたでカナンちゃんもやっぱりね主婦だから高いの見た瞬間いいわいいわって言ってやめた。それで結局なんか、まあ、4人で どこ行ったのか知らないけど、ジョイフルかなんかとにかく4人で買ってきたのかな、なんかまあ普通にやったと。そしたら次の日ですよ、次の日、ね、トントンってドックするんですってのはみんなやるときに、へえって出て行ったら、その事故の相手の人がね、まあ、住所を、まあ、知ってたんでしょうね、交換したんでしょうね、あの本当にあの時はすいませんでしたって、いやもういいですよって、もう終わったんだからって、ね、いや本当に自転車が頼ったので助かりました、これは本当の気持ちですって、わだわだ届けに来たんですって。何だったと思う？宮崎牛なんです。で宮崎牛は最近日本一になったんです。最近日本一に認められたんです。その日本一だって宮崎牛を持ってきたんです。しかも4枚入ってた、これでしまいってね。でのぞみくんはまだ食べれないから、あのかなんちゃんが食べるのはいいよ、なんでみなみくんと、しかもはっちゃんとゆいちゃんは幼いからあんな1枚食べれないから、おそらくみなみくんが半分ずつ取って2枚食ったんじゃないかと思うんだけど、彼は2枚目じゃないのに2枚食べていいのかなとかね、いろいろ考えるんですけど、その宮台牛いくらだって聞いたらね、いくらだと思いますか？ものすごいびっくりした、1枚1万円ですってよ。いやでも日本一だからね、で本当にいいやつだったそうです。4枚持ってきたんですって。いやーこの野郎って感じですよね。でもね、それ嬉しそうに南牧師がね説教するんですよ。自分が食べれたのもすごい嬉しかったんだろうけど、自分が買って食べさせてあげなかった宮台牛をね、神様は奥さんに誕生日に連れたけど、一日宮台牛食べれないことを文句言わずに感謝して、みんなで楽しいバースデーをしてたら、時短の時に文句言わずに感謝して、もう時短にしてあげたら、その人は持ってきたんですよ。見事じゃないですか、見事ですよ。ほいでそれ嬉しそうに説教するんですよね。ああ私もこういう説教できるようになりますよ。もっと感謝してくださらなきゃって思いますね。あの本人から話を聞きたい方は、あの思わず笑顔になってしまう話に書いても2分30秒ですから、まあ、すぐ聞けます、ね、あのその4枚まで言ってませんから、1枚も言ってませんから、私細かく聞いたんです、実は感じがあったから4枚持ってきてたって、ね、でも家族4人なんて知らないはずなんですよ。あの5人だけどのどみくん食べれないからね。これもできすぎてますよね。別に1枚でも2枚でもいいんじゃないですか。なんかなんか神様ってねすごいなと思うんですよね。なんでこれがこう関係ですかって言ったらね、つまらないと思いましたけど、ステーキ食べたいなんて普段絶対言わないと思うけど、その時はなんか思わず言って食べれなかったわけじゃないですか、ね、でも本当にそれでも感謝して喜んでやって、そしてその前にはいろんなことがあったけど、御言葉に従って感謝して喜んだわけじゃないですか、御言葉を引き受けたわけじゃないですか。そしたらね、皆さん悪いけど南君が頑張ってもね、アメリカ産のね輸入物のなんか薄焼きステーキを食べるだけですよ。日本一になった宮台牛の一番いいやつを食べるなんてことはないと思う。小さなことでしょうけど彼らにとって大きかったと思う。神様って本当に忘れてないんだって、神様はちゃんと覚えてくれるんだって、そういうことの積み重ねはね、例えば大きな人生の節目の時にねかかってくるんです。ではね、神にとって不可能は一つもないんです。大きなことだけじゃないんです、小さなことにも神は不可能はないんだよ、大丈夫だよって言ってくださるんですよ。ですが、ただその時に引き受けないといけないことがある、ね、十字架、小さな十字架であっても、まあ、そう分かりました、このことも感謝しますって引き受ける、あこれでいいです、喜びますって引き受ける、その時神様が成してくださるってことですね。なんでそれを覚えてほしいと思います。あのこれからリバイバルが始まりまして、今までにない神の技が始まってきていますけど、それをね、こう共に見ていきたいと思うんですね。でたくさんの神様の不可能の、ね、逆転を見せていただきたいし、もう一つは神が共にいることの素晴らしさをね、あ本当に主が一緒にってこんなに素晴らしいんだっていうお喜びをね、お互いにもっと深くもっと豊かに知っていければと思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。今日は一般に時代告知として知られているところですけれども、私たちも本当にイエス様が共にいてくださるこの素晴らしい喜びと平安をもっと深く知ることができるように、そしてイエス様、マリアのようにこの身になりますようにと、本当にあなたの言葉を素直に受け取って 神のなされる不可能が一つもないとおっしゃるその言葉の成就を、奇跡を、恵みを豊かに見ていくことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。それはその願いと求めに応えられます。自分のことだけじゃなくて家族友人のことでも構いません。どんなことでも主は答えてくださいます。天のお父様、今キリストですとなって祈ります。ここにいる一人一人と、ここにいる一人が祈っている、離れている家族や友人たち、今あなたの手を伸ばしてくださって、体に触れ、心に触れ、霊に触れ、癒しと解放と解決を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス様って命ずる、治れ。目に触れ、まぶたに触れてください。腰に触れ、足に触れてください。膝に触れ、関節に触れてください。イエス様は何よって命ずる、癒されよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。境内でそういう戦っている方がいらっしゃいます。あなたに求めます。神様、あなたが求めます。どうぞあなたはこの境内に対する問題の勝利と解決を与えてください。安心しなさい。あなたは困難な時にも私の言葉に忠実でした。あなたは喜んで十字を下げ、また喜んで下げました。私はその何倍もの報いをあなたに返していこう。ある方に主は言われます。私はあなたを助けたい。でもその前に、あなたは私に真により頼むものとなりなさい。あなたが真に私により頼むものとなるならば、私は喜んであなたに助けることができます。私の助けを受けるために真により頼むものとなりなさいと主は言われます。耳の調子が良くない方、耳に触れてください。耳に触れてください。耳をエッサンって見せる、聞こえるようになる。エッサン、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。エッサンのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいと思いますけれども、今日は純子さんがいらっしゃらないので、